ワッツおじさんの手作りマフィン、ワッツマフィンのワッツおじさんです。場所は大阪市中央区徳井町 2-1-15 徳井町ビルの2階になります。2階です。お間違いのないように、見落とさないようにね、2階でやってます。最寄り駅は谷町4丁目の4番出口からだいたい歩いて6、7分です。堺筋本町、地下鉄の堺筋線の堺筋本町駅からも来れます。だいたい7分ぐらいです。で、営業時間は12時から16時、2時間休憩した後、18時から23時となっております。休みは日祝が休みです。あと、火曜日と木曜日は、夜営業がなくて、だいたいなんかイベントとかに出したりしてます。詳しくはツイッターもやってるので、そちらで見てください。あと、火曜日の晩は、16時から、三人町6丁目のボードゲーム喫茶デザートスプーンっていうとこで、ボードゲーム会の主催もやってまして、そこでマフィンも売らさせてもらってます。よろしくお願いします。あと、場所はバイビルの塔っていうカレー屋さんがあるんですけど、そこのすぐ近所です。よろしくお願いします。わーつわつわつわつマフィン。
そんなんないや。
そんないらん。
フープです。今まで、大喜利プレイヤーや、大喜利の主催者の方々に、インタビューしてきましたが、今回は趣向を変えまして、テーブルゲームカフェの運営をされている方にインタビューしたいと思います。テーブルゲームカフェシャッフルを経営されております、松尾さん、店員をされております、中島さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
の、まあ、この番組は大喜利のポッドキャストなんですけれども、今まではプレイヤーや主催者を、まあ、取材してきたんですけれども、ちょっと僕の、まあ、いろんなプレイヤーの方の価値観があるんですけれども、まあ、僕の、大喜利の感覚で言うと、アナログゲームの延長線上に、大喜利があったんで、それもあって、ちょっとボードゲームの方も、呼びたいなと思いましたんで、取材させていただこうと思いまして、お声をかけさせていただきました。
はい、
わかりました。光栄
ですね。もともと僕は中島さんと、地元が一緒で、で、まあ中島さんがアナログゲーム会を主催されていました。
懐かしいです。
懐かしいですか
?2 年前ぐらいですよ、多分。
そうですね。僕が参加してたのが、まあちょっと、地元を離れることになる前なんで、2年前ぐらいに。
そうですね、最初は。
はい。
教えましたね。
その時に、アナログゲームでも、まあドミニオン系、まあプリンセスクラウン。
あ、ハート・オブ・クラウン。
ハート・オブ・クラウン。ハート・オブ・クラウンで、とか、まあドミニオン系のゲームをやってたことが結構多くて、あまりでも、大喜利ゲームってやって、
全然やってなかったですね。あの時カタンとか、はい、ハートオブクラウンとか、ああいう結構、その時の流行りだったり、
はい、
人狼ゲームだったり、
ああいうの中心にしてたんで。人狼もやりましたね、
はい。そうですね。やっぱりなんか、普通のボードゲーム主体でしたね。
ああ、そうですね。うん、まあ、その中で僕は、後にその、大喜利勢の方と知り合ってから、うん、アマチュア大喜利の中で、まあ、ちょっとお楽しみ会的にその、ネタを、フリップネタをやるっていうのの中で、そのヒット漫画。
ああ、ありましたね。
ヒット漫画を、はい、の絵を、使ってフリップ芸をやったっていうことがあって、うん、それも一番最初、そのヒット漫画を一番最初にやったのが、まあ、長島がやってた、ゲーム会だった
んです。そこで最初にやったんですか？
そう
なんですね。
そうです。だから、まあそういったのもあって、大喜利との接点というか、まあ、まあ発想ゲームと接点が近いかなっていうのは。で、そして今日、初めましてなんですけど、松尾さん。はい、松尾さん自身はアナログゲーム、そのボードゲームは、の方がウェイトが大きかった まあ、その人も、ちょっと、今日、お店としては、マジックの、マジック・ザ・ギャザリングのカード、そして、遊戯王のカードも、陳列されてるので、どちらの方がウェイトが高かったですか？
ああ、もともとの、そう、ルーツっていう言い方はあれかもしれないですけど、はい、はカードですね。
あ、カード
ですね。やっぱりトレーディングカードから、もうずっとちっちゃい時から、
はい、
コミュニケーションツールとして、やっぱり、はい、あの、トレーディングカードをずっとやってた
ところ
があったので、
はい、
で、まあ、それの中で、まあ、家族であったりだとか、店であったりとかっていう、はい、カードをする合間であったりだとか、はい、そういう時に、まあ、ちょっとしたボードゲームであったりだとかっていうのを、はい、まあ、触り始めて、どっちも、はい、やるようになりましたね。
ということは、あんまりそういう、なんていうか、まあ、大喜利ゲームって言っても、まあ、なかなか僕も、
あ、でも、
はい、どれが大喜利ゲームっていうのは、ま
あ、その伝言系のゲームとか、絵を描くとか、文字で伝えるとかっていうのは、やっぱり大喜利とかに近い。
近い。
はい、あると思いますね。まあ
デレストレーション、スタンプ、グラフィティあたりですかね、うんうん、ちょっと今見えるところで。
そうですね。あとヒットマンも置いてますね。
もちろんそう、はい。そういうなんか発想して、はい、こう、その場でバッて笑いが生まれたりとか、っていうのはやっぱり近い部分はありますね。
そうですね。あと、まあ、最近で言うと、私の世界の見方とか、そういったのが、こう、ギリゲームに近いのかな。あと、ゲームサークルで、豚小屋さんっていうところが作られた、知ったか映画研究家。
ありましたね。
っていうのが、
はい
今、ゲームマーケットでは、ジップロックみたいなものに入って売られてたのが、ちゃんと真相して、さらにアプリにもなってるんですね。
あ、なってましたね。
4人でやるアプリにもなってたりするんで、結構その、大喜利ゲームでも、ハードルが低くなりつつあるというか、うんうんうん、いろんなものが出てきてはいますね。
そのボードゲームっていうのを介して、はい、遊びやすくした大喜利みたいなのから入ってくれてる人やっぱ多いですよね。
そうですね、うん。
最近やっぱりそういう、なんて言いますかね、新規でも簡単にルール把握ができるためのアプリであったりとか、そういうゲームっていうふうに、やっぱりすごい敷居が下がってて、やりやすい環境になっていってるんで、まあ僕らとしてはすごくいい環境になってるん
ですね。
うん、僕も、一番最初、ちょっとまあ、やってこなかったんで、MTG や、マジック・ザ・ギャザリングですけど、をやろうと思った際に、やっぱり、人に付きっきりで教えてもらうしかなかったんですよね、うん、つい最近まで。うん、それが、まあ、スチームですかね。スチームで配布されて
る、はい。パソコンとかで使えるゲームのやつですね。
ゲームのやつで。マジックの、オンライン対戦もできるし、一人でコンピュータ対戦でできるやつが出てきて、そういうので、まあ、ハードルが下がったりもしますよね。
うん、もちろんそう
ですね。
でもまあ、やっぱりその、元がカードゲームのものっていうのは、はい、いくらどれだけ電子化が便利になっても、やっぱり廃れないんで、
そうですね、
こう対人でやっぱりやるのが面白いですし。
そうです。
もそうですよね。将棋とかチェスとかと同じですよね。相手の表情とか、言葉とかっていうのを見て、聞いて、やっぱり、こう自分が戦略を打っていくっていうところがやっぱり面白みだと思う。
そしてですね、これは、まあ、いろんな、趣味のジャンルに共通する点やと思うんですけれども、新しい人を、まあ、勧誘したいとか思っても、それ、もうど真ん中にいっちゃうと、どう、何が、なんていうか、魅力的なのかっていうのを、うまく説明しづらくないですか？
なるほど。
結構永遠の課題かもしれない。
永遠の課題です、はい。どうやったら興味持ってもらえるのを。
こう、なるべく自分としては、ユーザーであったり、まあ仲間を増やしたいっていう部分ですよね。
で、僕は去年末ぐらいに、おもちゃん会をやらせてもらったんですね。漫画喫茶のパーティールーム的なところをみんなで集まって、おもちゃんっていう二つの単語を組み合わせて面白い言葉を作るみたいなゲームをやらせてもらった際に、説明のために、YouTube でアップロードされてる、その、おもちゃん会の、映像を出したんですけど、僕は、まあ、どう受け取られるかわからないと思ったんですけど、まあ、意識して選んだ部分もあるんですけど、女性が出てる映像を見せたんです。見てもらったり、あと、 とにかくその男の人同士でガツガツしてるっていう雰囲気でやってるわけじゃないんですよ、僕たちはっていうので、意図的にそれを選択したっていう部分はあるんです、ね。なんで、ちょっとライブハウスでショーアップしてる感じ、まあ、本当にちっちゃなライブハウスで、やった映像を、見ていただいた感じなんですけど。それから、まあ、導入で、こういう風にして、プレゼンテーション、前振りとして言葉を言ってから、言葉のチップを出しますっていうことを、ちょっとみんなに見てもらった感じで、プレゼンテーションしました。あと、逆にパターンとして、MTG を始めるときに動画として結構見たのは、ゲームのアローズチャンネルっていう、まあ、多分、マシンザーさんがやってる、まあ、YouTube チャンネルなんですけれども、それの中で MTG を、パチンコライターの人とかにやってもらおうみたいな企画の中で、それでも、やっぱり意図的に、なんていうか、数字に強そうな、頭の良さそうな人しか入れんかったら、ハードルが上がる、上がらないから、なんかちょっと女性のお笑い芸人の方を起用したりしてて。
見たことあるかもし
れない。そうです。それを見て、やっぱり、ハードルが下がったりするんですね。ワイワイやってますよ感を、みんなワイワイやってますよ感を、まあ、最初にプレゼンテーションしないと、やっぱ、入りづらいと思うんですよ、
ね。それはやっぱりその通りですね。初心者っていうのは、まあレベルで言ったらもう1なんで。
そうそうそう。
やっぱりレベル50とかレベル100のものを、
そうそうそう。
もうやっぱり理解していただけないっていうのは、絶対あるんで、
はい。
いかにそのレベル1をやっぱり提供するかっていうことだと、
そう。
はい、思いますね。
はい。最近東京のそのマジックのまとわる店舗があるんですけど、はい、そこではお笑い芸人、吉本のお笑い芸人を集めて、で、講習会開いてましたね。で、すごいそれが盛況みたいで、
はい、
なんかもう第3回、4回とかで繰り返しやってますよ。
ああ、そう。
決して高い、安い参加費ではないんですけど、ね、そういうのがやっぱり人来てるっていうのは、やっぱりそういう需要がね、あるっていうことでしょうね。
そうですね。
やっぱりね、そういう芸能人とか有名人っていうのを起用するとね、やっぱり集客というか、人は集まってきますからね。
やっぱお笑い芸人ってなるとまたね、ちょっと士気が下がるというか、なんか親しみやすいっていうのがありますからね。
そういうのもありますね。で、まあ、こちらでは、まあ、初めて、その、MTG 興味あるんですけどっていう方に、レンタルデッキがあるんですよ。
ですね。そちらの説明、店長に。
そうですね。まあ、遊戯王に関しては、はい、レンタルできるものはかなり多く持っています。はい、で、まあ、MTG に関しては、まあ、メーカーさんの方からかなり、初心者向けのキットであったりだとか、そういうセットっていうのは、はい、まあ、推奨、もうそういう新規プレイを進めるのを推奨しているメーカーさんなんで、
はい、
送られてくるので、まあ、それを使って、まあ、僕らが直接ルール説明するんですけども、
はいはいはい、
まあ、お店としてやっぱり何ができるかっていうところってやっぱり大事だと思うんです。
はいはい、
そういうっていうのはもうどこのお店でもやっぱり、できることなんで、
はいはい、
なんで、まあ、僕なりにその思うのは、やはりとにかく環境を提供し続ける。できる環境っていうのを常に持っておくことっていうのが、やっぱりコミュニティにその人を誘うっていうことなので。
そうです、
ね。はい、一番重要なポイントかなと思います。あそこのお店に行けば、一人でもいい。一人でも行けば、とりあえず、店員さんは、その自分のデッキのことに関してとか、自分の興味のあることに関して、やっぱりリスポンスをくれるとかっていう、これってすごく大事なことだと、私は思うんです、ね。はい。で、まあ、そのコミュニティであったりだとか、はい、その、今から自分これを始めようっていうことって、はい、すごい、やっぱ勇気がいることだと思うんですよ。
はい。
はい。で、僕行って浮かないかなとか、ちゃんと理解できるかなとか、っていうのってすごいやっぱり、私が結構そういうタイプなんで、思っちゃうんですよね。
はい、
で、まあ、やっぱりそういう方に、まあ、10% とか、はい、さっき言ったように、もう、敷居の低い会話でいいんで、投げかける。
はい。
なんで MTG 興味持ったんですか、
はい、
だとか、どういう風になりたいと思ってますかとか、本当にもう向こうの出方をやっぱり伺うっていうことかなと思います。で、まあ、その、興味を示してない方を、こう、無理やりやっぱり誘って、こっちに入れるっていうのは、もう、やっぱりマイナス効果が、すごい大きいと思うんで、もう、あまり私はやらないようにしてます。
なるほど。
興味のある方に、アプローチをする。10% ぐらい投げられて、あ、もうこれダメだと思ったら引いちゃうっていうのを、やっぱりたくさん繰り返す中で、まあ、コミュニティが生成されていくのかな、というのが私なりの考えですね。はい。
すごいきっちりした感じ。もっという、なんか、柔らかい感じかなと思って
。ああ、まあまあ、でも、この店の存続にやっぱり繋がっていくことなんで、
そうですね、
そこはちゃんと持っていきたいなっていう。
そうですね。
はいはい。
あそうです。素でもやれる環境、そうなんです。その、ちょうどその関東で、その、義理の箱って呼ばれるところが、ちょっとなくなっちゃったんで、うん、いつでもどこでもできるスペースっていう感じでは、今、大義理の関して言えば、ない状況なんですけれども、うん、まあ、そういった、そうですね、いつでもどこでも、まあ、相手してくれるであろうスペースっていうのは確かに、うん、まあ、この番組で最初にワッツマフィンっていうマフィン屋さんがあるんですけれども、そこではお題とホワイトボードが常に常備されてるんで、
お
そういう
その店に行けばとりあえずできるみたいな。
なるほどなるほど。
店長は振ってくれるんで、ちゃんと。
いいですね。
やっぱりそういう店はいるんです、
ね。いるんです。
通ずる部分は。
ね、ありますね。結構なんか放置っていうか、言い方悪いですけど、うん、お客さんに全部任せっきりのお店とかも結構ありますからね。
それが多分8割くれると思いますね、うん。特にまあ。
場所だけ提供しますよ、みたいな。
複合店とかになってくると、うん、なかなかその一人のお客さんに対してこれがこうでとかってできない。ですし、
はい、
はい。こういう小さいお店にしようと思ったのはやっぱりそういう部分ですね。もう来たお客さん全員に声かけたいと、
はい、
はい、思います
し。そうですよね。はい、単純に、だだっ広いスペース、本当に倉庫的なところを借りて、
はい、
お茶も、出さないというか、なんか、適当に、ドリンクバー的なところにしてっていう殺風景なところでも、まあ、周りとは回るのかもしれないですけど、
ね、
なんか、
う
ん、そこは通しか来ない気はしますね、本当に。
そうですね。うん、まあもう、なんていうんですかね、もうそれこそヘビーユーザーしか来ないです、そういうところっていうのは。もう自分たちの中だけでもコミュニティが生成されてて、で、そのコミュニティが集まる場所として利用されるっていうお店がそういうスタイルのお店になりますね。はい、
はい。そういうお店でも、イベントをね、企画したりして、結構ユーザーまとめてくれたりするところも多いですけどね。
そうですね。だからやっぱり店舗側がしっかり、一つのコミュニティと、もう一つのコミュニティと、を合体させる力であったり、一つのコミュニティにもう一人の人をこう飛び込ませる力であったりっていうのは、もう、彼ら自身でやることではあまりないので、もう、お店側がいかに、そうですね、大きなコミュニティにしていけるかどうか、はい、が大事だと。
初対面の人同士で遊ぶのってなかなか難しいですからね。
そう。でもやっぱり店員さんがこう一言、昨日もちょうど、あったんですけど、はい、全く顔の知れない4人が一つのゲームを、
はい。
はい。その日、当日でやったんですね。そしたらすごい盛り上がって、はい、良かったっていう、まあツイッターとかでも上げてもらえたりとか、っていうのがあったんで、やっぱこういうニーズはあるのかなと思った時に、まあ、うちなんか大学の横にあるんで、
そうですね、はい、
大学1回生の時って僕の経験なんかしても、すごい友達欲しい時期なんですよ。
そうです、そうです。
はい。なんでまあ、すごいなんか、馴染みやすかったのかな、そういう意味では。
はい、
はい。あれはかなり良かったなと思います。
そうですね。ちょうど新学期が始まるタイミングで開店ですもんね。
そうですね。そこはちょっと若干狙った部分がありましたけども、はい。もう私の戦略ではあったんですけど。はい。
今回は急にお願いして申し訳ございません。定休日が火曜日やのに開けて、わざわざ開けていただいたら、申し訳ないです。
いや、まあまあ、むしろ定休日の方がこういう、
そうですね。
僕らも良かったなと思うんで、はい。
今回は、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
テーブルカードカフェ、シャッフルの松尾さん、中島さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。